ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
いや、よしくん、
はいはい、
いつの回か忘れたけど、うん、ちょっと前かな、嗅覚の記憶の話して、
あーしたね。
で、嗅覚でこう感じた記憶っていうのは、うん、結構人間の本能のところに刻まれてずっと残っていくみたいな、うん、ワインの匂いでいろんなこと思い出したりするんだけど、うん、結構よしくんほら人に勧める立場やんか、
はいはい、
ワインを、うん、で俺も結構今までワイン飲んでない友達とかにちょっとこれ飲んでみてって勧めて、何これ美味しいってなって、その友達がワイン好きになるっていう、そういうシチュエーションもあんねんけど、
うん、
それって結構大事な役割やなと思って。
そうやね、
その1回目のそのワインを何を飲むかによって印象が変わるし、その記憶の刻まれ方が変わるっていうか。
いや、それ大きいよ
ねえ、
うん、
まあ、例えばナチュラルワイン飲んだことない人とかでも1本目に何を勧めるかみたいな、うん、で僕の場合変化球で入ったんで、
うん、
記憶も変化球な記憶の刻まれ方やねんけど、
はいはいはい、
それ結構難しない？
そやね。だからよくお客さんで初めてなんですっていう方はすごくプレッシャーですよ、
うん、
この1本がその方にとってずっとワインを好きでいてくれるのか、もう僕がおすすめしたワインでそのどうなるかの分かれ道じゃないですか、
うんうんうんうん、
だからすごいプレッシャーですね。
あ、なるほど、ね、
だからそこまでそのしんちゃんが初めて飲んだような挑戦的なワインは出せないけど、インパクトもなさすぎてもあかんし、
や
っぱインパクトがありつつ、
うん、
万人受けするものをおすすめしてますけど、
うん、はい、初めてって言われたらさ、どんなん好きですかとか、重め軽めとか言うても、いやそんなんもちょっと分かんないですみたいな状況の人やったら情報量が少ないからね、うん、まあでもその人のなりとか話し方とか、その人の持ってる雰囲気とかでちょっと合わせることができるかもしれんけど、
そうやね、う
ん、
それも一つの判断基準ですよね、
うんうんうん、っていう感じでね。いや、この間ふと思ったんですよ、
うん、
これから人に勧めるとき軽い感じで思ったけど、
そうやで、もうしんちゃんも責任重大でで
も俺の場合そんな手元にあるやつしかないから、
うんうん、
まあでも楽しい記憶とね、そうそうそう、美味しい記憶が結びつけばええなと思ってね、嗅覚を通して
はい
っていう感じでね、今日ハーフムーンなんですよ。
はいはい、
ハーフムーンで、まあお便りまたいただいてるんで、
ありがとうございます、
いろいろ紹介していきたいんですけどもね、
はい、
早速紹介していきますか。
はい、お願いします、
はい、ラジオネーム、ワインは人生のおつまみ、20代の女性の方です。ワインが好きでワインの輪を聞き始めました。湯船に浸かりながらお二人の声を聞くとすごくリラックスできて最高です。以前お話しされていた京都のエーテルバインに行ってきました。ナチュラルワインの余韻えげつなかったです。また行きます。ワインの輪はワインの楽しみ方やワインの産地の話などを聞くととても勉強になります。ある回で季節の話をしている回がありました。どの季節が好きに対して秋が好きと答えており、その理由が秋の優しい日差しが好きと言っておりました。ああ確かにそれ好きと共感しました。そんなお二人の物事の見方や感性が好きになり、最初はワインの勉強のために聞いていたのに、今ではお二人のファンになってしまい、気づいたら暇さえあれば聞き入っています。これからも応援しています。ワインは人生のおつまみさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、季節の話してたね。
あ、してたね。
だっていうか季節の話いつもしてるから
してるねなんか日差しの加減とかね、そういう角度の話とかしてるね。
あ、
角度によって変わってくると。
そうやね、多分秋の話した時は、
う
ん、確か斜めから入る光、
そうそうそう、うん、
あの冬になると太陽の位置が下がって斜めの光になると、うん、
で影ができると、
うん
うんうん、
でそれも好きやけど、秋はそこまで角度はついてないけどちょっと木漏れ日とかも残ってると、
うんうん、
葉っぱがあって、
そうや、ね、
でその光が好きって話はどっかでした記憶がありますね、
うん
うん、でも季節の話はしょっちゅうしてるんで、
そうや、ね、
で、あのエーテルバインさんにね行かれたそうで、
ほうほう、
うん、
関西園の方なのかな。
あ、そうやろね。それか、うんうん、まあひょっとしたら旅行で来て、
あ、なるほど、
うんうん、いやそらエーテルバインで買っ ったワインはもう全部美味しいから、う
ん、間違いないね。
ねえ、
うん、
そうそう、僕もだから初めワインを知って、京都にそういういいお店があるっていうのも知って、まあ、そっからずっと通ってるんですけど、
はいはい、
何買っても美味しい、目つぶって選んでももう美味しいし
まあそれだけ信頼感があるってことだね。
そう、もうほんま信頼感ある、うんうん、
信頼安心、
信頼安心があって、うんうんうん、いろいろワインの話も聞かせてもらってもできるし、
はいはいはい、
もうほんまにあっこう目つぶって選んでも大丈夫ですよ値段は知らんけどうっかりこう高いコーナー手出さなければ
、あ、はいはい、それほど間違いないってことやね。
そう、
うん、
ほんまにね、何飲んでも美味しいし、あの扱ってる国もね、いろいろ、
そうやね、世界各国扱われてるもんね、
うんうん、ヨーロッパの小国もあり、
うん、
ニュージーランドとかもね、それこそあると思うんで、
うん
うん、そういう意味では新世界のワインとか飲むのにもいいと思いますね。お風呂に入りながら聞いていただいてるみたいで、僕も結構お風呂入りながらポッドキャスト聞きますわ。
あ、そうなんや、
うん、めっちゃ気持ちいいね。
うん、
まあぜひとも今後ともよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ワインは人生のおつまみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続いてのお便りがですね、ラジオネームおかやんさん、30代の男性の方です。しんちゃん、よしくん、はじめまして。楽しく拝聴させていただいております。私は平日は日本酒を、土日にワインを飲んでいます。しんちゃんが紹介していたウスケーボーイズに出てきたオブセワイナリーなんですが、ワイン界で有名な方ですが、日本酒界でも有名な人です。ワイン作りを行わない冬に趣味で日本酒作りを行っていて、趣味のレベルとは思えないくらい美味しいんです。いつかオブセワイナリーのワインの方も飲みたいと思っています。まとまりのない話で申し訳ございません。これからも楽しみにしています。岡井さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、あのね、ウスケボーイズでモデルとなった、まあ、役で言うと、実家がワイナリーやってて、
あ、はいはい、
ポートワインとか作ってたんかな、もともと。ほんで日本のワインがそんな美味しいないやろってバカにされてるのが悔しくて、いやいやいや、日本のワインにも美味しいのあるよっていう、その人がブレンドしましょうって言って、
うん、
で最終的にあのね、おじいちゃんおばあちゃんの協力を得て、まあ自分でも、
あ、あの人か、うん、結構親に反対されてて、
うん、
やけどそのおじいちゃんおばあちゃんが、
うん、
一緒にやったるぞみたいな話でね、
うんうんうん、
あったよね。
そうそうそうそう、
うんうん、
まああれね、もともとあのモデルとなったワイナリーがあるわけで、
はい、
それがオブセワイナリー、ね、
なるほど、
うん、ワインは確かにね、もう買えないと思うね。
あ、そうなんや。
なかなか、やと思うけど、
そうか、
すぐ売り切れんちゃうかな。
え、日本酒も買えるわけ？販売はしたはんの、日本酒は。
なんかみたいやね。
あ、そうなの、
うん、なんかこれ初耳やって、
うんうんうん、
まあ、冬の間に日本酒作りしてはるんちゃう。近いっちゃ近いか、酵母使って、
はいはい、まあ、醸造酒やからね、
うん、醸造酒で作り方がまあ近いのか参考にできるんかで、うわ、それも飲んでみたいな。
そうやね、
うんうん、よし君あんま日本酒飲まんの？
日本酒はそう、常日頃は飲まないですね。
なんか全然イメージないわ、そういう、
うん、まあけどそういう環境があれば飲みますけど、自ら日本酒を飲みたいとは今は思わないかな。
あ、そうなんや、
うん、
俺結構ね、確かにこの人っぽい感じで平日日本酒飲むかも。
あ、そうなんや、
うん、ワインってなんか確かにちょっと休日とかスペシャルな時に開けることが多い。
なるほど、けどバラエティは広い方がいいですよね。
で日本酒はなんか俺結構友達が日本酒教みたいな友達がいて、
あ、はいはい、
家にあれ何種類ぐらいあんねやろな。いや、いつも行ったら、まあ、7-8 は飲む。
うん、
で日本酒の場合ほら置いとけるやん、開けて、
はいはいはい、
だから 7-8 種類をずっと。
すごいな、お店やらはったやん
ほんまにこだわりの日本酒というか、
はいはい、
まあその彼のセンスでいろいろ集めてきた日本全国の、
うん、ああいいね、
うんうんうん、でこれはどこどこの、例えば出雲の、
うんうんうん、
どこどこっていう酒蔵が作ってるやつでみたいな、まあ、その中でもこの蔵はもう一番特級のやつで、
あ、
でこれのちょっと一般向けのやつがこれみたいな、
うんうん、
ちょっと飲み比べてみてみたいなとか、こういろいろいっぱい飲ましてくれる。
あ、
で日本酒もやっぱりね、当たり前ですけどもすごい広くて、
うんうんうん、
あの余韻の長いやつとかもほんとすごいね、日本酒の、うん、あと風味とか、
はいはいはい、
香りはね、あのワインみたいな香りの強さは少ないかもしれんけど、うんうん、風味やな日本酒は。
なるほどね、
うん、っていう感じでね、
はい、
はい、オブセワイナリーの日本酒気になるな、
うん、
ちょっと調べてみます、ね、いや、こういう情報いろいろ、
いや、ありがたいですね、
うん、ありがたいですね、
うんうん、
はい、岡井さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続 続いてのお便りがですね、ラジオネームサンペレグリノさん、40代の男性の方です。しんちゃん、よしくん、はじめまして。いつも楽しく拝聴させてもらっています。そして1周年おめでとうございます。ワインの輪を聞き始めたきっかけは、通勤時間30分程度に将棋をするだけでは何かもったいないな、もっと有意義な時間にしたいなと思っていたところに、この番組と出会った次第でございます。そして今では自然派ワインに傾倒するようになってしまいました。存在自体は知っていましたし、何本か飲んだことはありましたが、意識しだしたのは本当ワインの輪のおかげです。自然派ワインの面白いところはまず見た目ですよね。エチケットもそうですが、専門店のポップも楽しいし、読むだけではなんとなく想像がしにくいのが好きです。それだけ複雑なんでしょうね。そしてそれらにいい意味で裏切られた瞬間には、頭の中でいろんな言葉が錯綜し、何とも言えない難しい優越に浸ってしまいます。そうそう、話は変わりますが、何回目かの放送か忘れてしまいましたが、映るんですのお話がありましたよね。あれからいかがでしょうか。自分もたまにですが、映るんですを持って旅に出たりして、フィルム写真のほんわかした色調に自らいいねをしてしまったりしています。サンペレグリノさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
通勤時間に聞いていただいて
る、ね、いや嬉しいね。
うん、今から仕事行くぞっていう時に二、
うんうんうん、
人が酒飲んでる。
そうやね、それもどうねえ。
朝起きて、ああ言ったなみたいな、
うん、
あーもう休みやけど今日月曜かって言って、うん、乾杯って
、だだだから始まるね。
うまこれ、うま。
大丈夫なんかな、伸びたくならない
ねえ、
うん、
まあ飲めないですけどね。
まあちょっと30分やったらね、枠的にちょうどかもしれんね。
うんうんうん、
ね、だいたい30分から40分ぐらいの枠やもんね。
うんうんうんうん、でこうね、最近ワインにハマって、なんか赤坂とか銀座の方のお店に行かれてるようですけど。
ああ、たくさんありますもんね、あそこらへ
ん。うんうんうんうん、そこでこう書いたんやろね、多分コメントが、ポップっていうのかな。
ああ、はいはいはい、はい、
確かにワインのコメントって結構書く人の、
そう、個性が出てくるよね。
うん、うん、センスが
出てくる出てくる。
でもまだあれやな、わりかし知ってる範囲ではこうレコードとかほど幅がないというか。
ああ、なるほど、
うん、レコード屋さん行くと本当にそのポップが、うんうん、そのレコ屋の色というか。
ああそうやね、
うん、その選んでる人の書き方、選んでる人の言葉で、
確かに
あんま共通性はないねんな。
なんか同じタワーレコードでも、うん、なんか場所によっては全然違うもんね。
ああそうそうそうそうそう、うんうん、そんな感じで、あと書き方も、
はいはいはい、
あれぐらいやり出してくれてもいいんかなみたいな。そう
ね。まあ未だに結構定型文っぽい形のところ多いもんね。ワインに関して言えば。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
基本的にはまあ情報書いてあって、
はいはい、
あと味わいは基本食べ物とか表される方が多いから、
うんうん、
まあ柑橘系の香りがしてとか、
はいはいはい、
なんかその辺をもうちょっとこういろんな言葉で書いてもおもろいんちゃうかな。
まあけど幅広くなっていくでしょこれから。
あ、なっていくやろね。
うん、
うんうんうん、っていう感じでね。
はい。
あ、そうそうそう、映るんですのね。
あ、言ってたね前ね。
話したな、
うんうん、してたしてた。
あれね、
いまだに使ってんの言
う
て。
そうそうそうそう、うん、その後どうなってるか教えましょうか。
はいはい。
もともと言ってたのは1年を通して1ヶ月1本で12本取る言って。
あ、言ってたね、うん、
今ね 3.5 ぐらいです。
3ってめっちゃ取ってんじゃん。ほな、
いやいやいやいや、 3.5 個やで。
1ヶ月を通して1個で12個じゃないの
やってんけど、
うん、
まだ5ヶ月で 3.5 やから。
あ、5ヶ月でね、1ヶ月じゃなくて、
うん、うんうんうん、だから枚数で言ったら24枚撮りなんで、
うん、
まあまあ100枚弱ぐらい、
うんうんうんうん、
でも現像してない。
なるほどね、
うん、それ置いてるから、
はいはい、
まあ地味にちょっと続けて、
うん、
しかもこうまとめ買いもしてて、
はいはいはい、
全部写るんですあるから、
うん、
あとは撮るだけやねんけど。
なるほど。
でもなかなか撮らないよねやっぱ。
まあけどしんちゃんとね結構いたことあるけど、映るんです持ってたこと見たことないけどね。いつ撮ってんやろと思いながら。
あ、でもちょこちょこ撮ってて。
あ、そうなんや、
うん、そうやな、
うん、
結構こうやって収録とかで会うてんのに、
うんうん、
1年を通して振り返って現像したら、
うん、
あれよしくん写真1枚もないわ。
そうそう、ないない。今のところないよね。
ありえるかも、
うん、
いやないっけ。
うん、ないない、
ないか、
うん。
ほんまや。
いや別にいいね、撮ってもらうんでいいねんけど。まあ想像するに、なんかチャリとかで帰ってる時にちょっと日差しがいい日差しやなっていう時にちょっとこう出してどっかのポケットから、
あ、いやいやいや、
カチャッとってのかな。
そんなんはあんまない。
あ、そうな
の。基本人、
人なんや、
うん、はあはあ、人が入ってる時とか、うん、まあ、誰かと飲んでる時とか、
うんうんうん、
畑行った時とかも通るかな。
あ、はあ、うん、なるほどね。
そうやね、よしき君1年間を通して、
う
ん、
そうやな、
現像して、
まあ、今のところゼロですよどんだけ興味ないねん
今度持ってきますわ。
いらんわええわ、
一本丸々
なんか俺が持ってこいって言うたようなもんや。なんか
よしき用映るんです。
いらんわそんなもんもったいないわ
っていう感じで、
はい、
はい、サンプレグリノさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてのお便りがですね、ラジオネームみどりさん、20代の女性の方です。しんちゃん、よしくん、はじめまして。いつも楽しく拝聴しております。恐縮ながら簡単に私のプロフィールを紹介すると、モデルを目指してこの春東京へ上京した22歳です。私はワイン、ウイスキー、ビールが大好きなのですが、モデルというお仕事上、普段からお酒を飲むというと驚かれますし、周りに一緒に飲んでくれるような友達も少なく、なんだか肩身の狭い思いをしております。そこで先日、思い切ってより多くの女性にスタバを楽しむような感覚で、もっと気軽にワインを飲んでいただけるような機会やサービス、コミュニティ作りの企画を始めました。まだ走り出したばかりなのですが、徐々に規模を大きくして、ワインをたくさんの方に楽しんでいただけるようなきっかけを増やしていけたらなと考えています。ちなみに、ワインの輪のリスナーさん同士がつながれる機会やオフ会などもあったら楽しそうだなと思いました。それでは長くなりましたが、これからの放送も楽しみにしております。みどりさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
モデルを目指してね、東京に上京された。
素晴らしい夢物語。
ねえ、
ねえ、素晴らしい。
よし君、元モデルやったっけ
このビジュアルで そうやね、まあまあまあ、モデルみたいなもんかな、
純日本人モデルみたいな
明治の、
そうそう
そうやね、まあそういう意味ではモデルになれる素質ももしかしたらあったかもしれない。
うん、
まあ今令和に生きてるから、うん、まあ、ちょっとかけ離れてるけど、うんうんうん、ビジュアル的にはね、うん、もっと昔、
そうやね、明治後期とか、
うんうんうん、
まあ、中期後期ぐらいかな、うん、大正までいくとちょっとちゃうねん
な。そうやな、ちょっと現代もね、
うん、
まあもっともっと遡ったらな、
うん、
もしかしたらモデルになれたかもしれん。
どうなの、モデルって俺もあんまりその友達とかいいんから分からんけど、飲まんのかな。
いや、それは多分業界とかうんぬんじゃなくて、うん、最近のその若い人で飲む人が少なくなったっていうことじゃない？
いや、そういうことなんかな。
うん、
でもモデルというお仕事上、普段からお酒を飲むというと驚かれます。
体型維持とかそういうことなのかな。
うん、
いやけど素晴らしいですよね。それでね、広げる活動をされてるっていうのはもう、
うん、
もう僕にとってはもうすごくありがたい。やっぱこれからを担っていく世代の人がね、
うん、
そうやってこの文化を築き上げていくわけですから、
ね、なるほどなるほど、よしきくんが築き上げてきた文化を
築き上げてんよね。なんなんさっきから何を言わそう言わしたよそうそうそう、
いやでもなんかそうか、モデルって飲まんのかな、食べんかったら大丈夫そうやけど、
どう、まあお酒も一応糖分やからねっていうところなのちゃう、多分ストイックにやってるから、まあお酒も制限の一つっていう意味合いなんじゃない。
ああ、そうかそうか、うん、大変やな。
大変やね、モデルは。
でもこの人まだね、22歳って若いんで、
うん、
ただ20代の人で結構ワイン好きな人って、まあこういうあのポッドキャストとかやってるから余計に目に入るようになったって思うんやろうけど、うんうんうん、20代のほら結構お便りくれる人いいやん、
はいはい、
だから広がってはいるんや
と思う。そうやね、うんうんうん、それムーブメントまでには行ってないけど、うん、まあ、間違いなく20代の人も好きな人はいるってことやね、
いるし、僕らが20代前半の頃に比べたら絶対増
えてる。いや、それ圧倒的多いでしょ、
ね、
うん、
増えてると思う、
うん、
もうそんな友達で数えるほどみたいな感じだったけど、
うん、
ワイン飲む人なんてみたいな。
そうやね、
うん、これからがまた楽しみやね、
ね、
うん、
本当にむしろもうお願いしますっていう感じですよ本当に。
でワインの輪のリスナーさん同士がつながれる機会があればって、これはやりますね、
ね、うん、まあまあしんちゃんも言ってたもんね、
うん、いつやろ
そやね、いつやろうかねほんまはまあオンラインとかじゃなくて、うん、もう直にみんな直接会ってお話したいけどね、
うんうんうんうん、そうやね、そういう機会が今ね、まあコロナの状況もあるし、
まあそのね状況もあるから、
うん、あとはやっぱリスナーさんがいろんなとこにいるから、
そうよね、全国各地、うん、もう世界各地って言ってもいいか、
うん、
うんうん、
だからある意味そこをもう逆手に取るじゃないけど、オンラインやったらね世界中行けるんで、
そうやね、
そのリアルなイベントもやりたいけど、それはちょっともう世界が落ち着いてから、
うんうん、そうやね、ちょっと落ち着いてからやりましょうか、う
ん、っていう感じで、オンラインの方はちょっと企画中なんで、
はい、
これだからあれか、この放送でも言うけどちょっと時差あるから、
そうやね、
なんかね一応ね SNS とかやってるんですよ、
うんうんうん、
あのインスタグラムとツイッターやってまして、
うんうん、
そちらをもしアカウントをお持ちの人いたらフォローしていただいたら、
そうですね、
うんうん、ワインの和で検索したら出てくるんで、
はい、
なぜかインスタグラムの方が多いっていうね、
ああ、うん、フォロワーが、
そう、うんうん、ツイッターめっちゃ少ない、
ね、ああそうね、まあけどインスタが主流やからね、
あ、うん、地味にやってるんで、はい、ぜひ覗いてみてください、
はい、お願いします。
でそういうねオフ会とかの情報は多分そっちの方で発信していくと思うんで、
はい、
はい、ぜひチェックしてみてください。
はい、
えみどりさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてがですね、ラジオネームカリブさん、30代の男性の方です。カリブさんね前いただいてます。
はい、いただいてます
ね。オランダ在住の方ですかね。
脳天の方
しんさん、よしきさん、いつも耳と喉に潤いをいただいております。先日公募特集興味深かったです。できれば公募特集第2弾もいつか聞きたいです。個人的には尾崎豊特集も捨てがたいですが、先日ワインコーリングを見ました。見る前はナチュラルワインの作り手はプロセスがいかに自然かどうかを重視していると思っていましたが、美味しさを追求した結果この作り方になったんかという考えに変わりました。もちろんいろいろな作り手がいるのでしょうが、なら一生飲まへんけどロマネコンティはどうなんかと調べたら、80年代からすでに有機農法らしいですね。天才キャラが陰ながら努力している姿を見てしまった気持ちです。一つお願いですが、ポンポンポンの BGM だけ1時間ずっと流れる回を作ってもらえないでしょうか。在宅ワーク中に聞きます。もしくは自宅のサッカロミセスセレビシエたちに聞かせて発行させます。それでは公募特集会も楽しみにしております。サンテ。カリブさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これサンテって多分オランダ語でなんかではまたみたいな感じなのかな。
サンテってフランス語でも使うけどね。
あ、そうなんや、うん、
サンテ乾杯。
あ、乾杯って意味なんや、
うん、
いやカリブさんね、
はい、
あのワインコーリング見たそうで。
あ、ね、
確かにねこれ思ってた俺も。なんか自然派ワイン作る人ってみんなナチュラリストで、なんていうのかな、添加物が嫌いやからそうしてると思っててんけど、
うんうんうん、
そういうわけじゃない。
いや、そういうわけじゃない。
言ったら自然食が好きな人とか、こうナチュラル思考の人って、美味しいから食べるって人ももちろんいるけど、体に良くないから入れたくないっていう人も結構多いやんか。
うんうん、
その添加物はやっぱ体に良くないとか、保存量が入ってるもん嫌やとか、美味しいからそれを選択してるっていうよりも、体の影響のことを考えて選択してるっていう人が多いけど、
うん、
ワインに関しては違うもんね。
そうやね、
多分、
うん、僕もそうですよ。
うんうんうん、
なんか添加物のあるものたまに食べるし、食べたくなるし、
うんうん、
食べてるし、
てか全然食べるよ俺も、
うん、ただ美味しいからね、うん、こういうワインを飲んでるわけで、
うんうん、そう、体にいいから飲んでるってわけじゃない、
うん
うん、ワインコーリング見てたら確かにそう思うかもね、
うん
うん、一生飲まへんけどロマネコンティはどうなんか。いや飲むかもしれないですよ、
ね、飲むかもしれないですよね。う
んうん、うん、でね、あと BGM だけ1時間流れるやつって
それはどういうことですか。そのずっとその音楽だけを流し続けるってこと。
ああ、エンディングソングがずっと流れてるのかな。
あ、なるほど。
うん、いやでもこれあのね、いつか分からんけど、うん、ちょっとずつやっぱ溜まってきてるんですよ、
はいはいはい、
あの曲というか、
うん、
あの
ジングルストックがね、
うん、だからあのね、サントラ出そうかな思って。
あ、ワインのあのサントラ
そうそうそう、
いいですね。
これであなたもワインの輪みたいな。
まあけど毎回なってたらそのやっぱり印象としてはありますよね。その音楽を聴いたらワインのイメージみたいなね。
そうなんかな、
うん、
うん。でもその中でもやっぱお気に入りみたいなのがあって、
はいはいはい、
この間料理の特集やったやん、
うんうん、
あれの BGM とかも結構2日ぐらいでパッて作ってんけど、
うんうんうん、
あれはねもっと曲やったんですよ本は。
あ、そうなんや。
そう、楽しくなって作りすぎて曲になっちゃって、
はいはいはい、
結構。
あ、1曲になっちゃったってことね。
いや1曲までいかんけど、ちゃんとメロディーのして普通に曲だけで聴いてもいい感じになってもうて。
ああ、なるほど。
作り込みすぎてね、
はいはいはい。
で実際合わせてんか、その BGM と、うんうん、トークを、
うん、
でも音楽が気になって仕方なくて、
あちょっと出てもってたやん。
そう、うん、だからそっからだいぶメロディーとかリズムとかもうどんどん弾いていって、
うん、
でトークと合わせた時にいい感じになるようにしてる。
うん、なるほど、
うん、
けど実はあのあれね、エンディングの音とかちょっとずつ変えてるもんね。
ミックス、
ミックスとかね、
うん、ちょっとずつってか1回変えただけ。
あ1回変えたんや、
うん、そエンディングもあれ作った時はそのトークを聞きながら作ったから。
ああ言ってたね、
うん、
うん、
だからなるべくこうトークと合わせた時にいいグルーヴが生まれるようになればいいかなみたいな。
はいはい、
だから音楽だけ聞いてもそないあれかも、
うん、あくまでしんちゃんの中ではその会話のに添える音楽、
まあ、BGM やからね。
BGM、 そうかそうかそうか、うん、
でもこう曲として作るのもね最近楽しくなったんでね、再開したいなと思って。
はい、しましょう、
うん、
はい、
まあサントラはいつか出します。
はい、交互期待。
そう、カリブさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、っていう感じでね、今日もハーフムーンでいろいろお手紙いただきまして、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。
いや、こういうのはね、やっぱモチベーションが上がるので、ね、
上がる上がる
ね、うん、嬉しいよ、やっぱ
嬉しい嬉しい、
うん、ぜひ皆さんお送りください。
ぜひ。
よしくんってなんかリズミカルな生活してる最近？
リズミカルな生活はしてないかな。
結構ランダム。
そうやね、結構日によりけりかな。
うん、いや俺一回ねちょっと寝つきが悪いみたいな、まあ不眠気味な時があって、
うん、
まあ、完全なる不眠症まで行ってへんねんけど、ちょっともう寝れへんかったみたいな時期があって、
はいはい、うん、
でリズミカルな生活してへんからよっていうので、
ほ
う、リズミカルな生活を心がけてる時があって。
あ、それ規則正しいってことね。
そうそうそうそう、うん、朝6時半とか6時ぐらいに起きて、
はいはい、
で朝日を浴びて散歩に行って、で戻ってきて朝食食べて仕事して、夕方銭湯行って、で帰ってきてご飯食べて寝るっていう、で毎日その同じリズムをループさせてる時があるんだ。
はいはい、
だリズミカルな生活をしだすとそのリズムと会う人がいて、
うん、
周りに、
はいはいはい、
まあ、ちょいちょい会うねん。だから朝6時半ぐらい散歩行ったら6時半に絶対いるそのおっちゃんみたいな、
リズミカルなおっちゃんね。
そう、リズミカルなおっちゃんがいて、もう一番多い時はまず散歩行くやん、
うん、
だから、まあ、よく見るちょっと白髪のおっちゃんがいて、後々分かった近所の畳屋の会長がいて、
は
あ、会長やるわって、うん、まあ挨拶とかもそこまでする中でもない
けど、あ、はいはい、
その後、まあ、帰って朝ごはん食べて仕事するやん、
うん、
で昼ごはん食べに行くねん。近所の定食屋行ったらまた会長に、
あ、畳屋の、
うん、会長まだやるわ、
は
あ
は
あ、ってなって
ほんで、まあけどその時点ではまだお互い何も喋りたりもしない。そうそうそうそう、
朝大酒みたいな感じで、ほんでまた戻って仕事して、あ疲れたな思って銭湯行こうってバンサウナ入ったら
もう話見えてくるわ、なんかもう
まだ会長いねんか
リズムが一緒やね。
一日3回会うねんか。
いやすごいな
一日3回会うのはまあまあレアやけど、
うんうんうん、
1回ぐらいはだから会うわけよ、
うん、
毎日、
はいはい、
だからその生活してるときずっと会長に会ってんね。
そういうことになるわね、リズミカルな生活してはるわけやし、
そう、道端で会うとか、ご飯屋で会う、お風呂で会うとか、公園で会うとか、まあ、生活範囲とリズムが似てるから。でもねそのやっぱリズムがちょっと変わるやん、
うん、
ちょっと変えるだけで全く合わない。
ああそういうもんなんやろね、うん、
で今引っ越しもしてもうリズムも変わっちゃったから。
あ当時ね、その前の住まいの時にってことね。
あそうそうそう、いやその会長元気かなってたまに思い出すねんけど、でもたまにその近辺通ることがあって、
うんうん、
まあ年に1回か2回かな見かけんねん。
ああちゃんと違反やね。
そうそうそうそうそう、
やるっていうのもおかしいけ
どまあそれはまだ全然元気で来てはるよ。なんかそれすごいその瞬間嬉しい。
あー分かるような気がする
全然知らん人やね。
そうやね、
喋ったこともないし、
うんうんうん、あ結局は何回も会ってても喋らへんかったね。その時は
喋ってない。
あーそんだけ会うてんのに向こうも意識してたはずやもんね。
意識してるし、うん、まあそうやな、最後お風呂で会うた時に会釈ぐらいかな。
あーそこまで行ったんや、
うん、でもそれも銭湯で会う時だけやね、会釈するの。
なるほど。
朝の公園とか定食屋で会う時はなんかないんだけど、銭湯なんやろな、お互い裸やし、まあ、
開放的になるやろねそれはね。えそれはちなみにどれぐらい続いたの、その会ってた時期っていうのは。
あそれはね、いやいやもう結構ですよ、 半年弱
すごいやどっかで喋ろうよそんだけお出たら
初めのタイミングのがなかなかね喋れへんかったりするんだけど、うん、でもねその会長は俺結構好き。
いやわかるわかる、うん、宗派が似てるんやろねやっぱり、うんうん、
とやっぱり完成されてんね多分。
ああ。
もう自分のリズムが、
はいはいはいはい、
でそのリズムに合わせてってる、うん、でそれが多分すごい心地いいと思うとか、うんうん、なんかそういうのっていい生き方やなと思った。
そうやね、
うんうん、まあ皆さんねいろんな人生のリズムがあると思うんですけど、
はいはい、
うん、ワインの輪ではねこのような感じでワインに全く関係ないお便りも募集しておりますお便りの送り方がですねワインの輪と検索していただくとホームページが出てきますのでそちらにお便りフォームがあります。そちらからお送りください。はい、というところでよし君何かありますか。
はい、ワインはリズム、
ワインはリズム、
はい、
絶対今そういう思ったわ
って言うと思ってたと思った拾いやすいしねこれね。
うわなんか俺負けた感じ今
やりかしちゃった。
うわもう一回言うたらよかった今俺言うと思ってたと思ってたと思ってた
もういつまで続くねんそれ
っていう感じで、
はいはい、
ワインはリズム、
はい、
まあねリズムがあって生まれて
る。そうそうそう
かな
そうですよ
はい、それでは皆さん次回は新月か満月かハーフムーンにお送りしますのでぜひお聞きください。それでは皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。